御殿ラジオ
ジャケット落ちちゃうんだけどさ、うん、池尻の人たちってね、そう、肩にかけてるだけで落ちないんだよね。本当にさ、
なんでなんで池尻の人たち肩から落ちないの。
そうなの。皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、翔ちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなねおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。ご天の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
ご天ネームカニさんです。バジャさん、しょうちゃんさん、こんにちは。ね、いつも楽しく拝聴しています。私は神奈川県に住んでいるのですが、鳥取に暮らす推定60歳から80代のおじいさんたちが記すブログを覗き見するのが好きでした。おじいさんたちは地域交流のために開かれたローカルサーバーの運営するブログで日々の出来事を綴り、お互いにコメントをし合っていました。誰々かっこ82歳のところにユンボが田んぼに沈んだとか、チャボが通算267個目の卵を産んだとか、木工作品を作ったとか、そんな見知らぬおじいさんたちの日常を覗き見するのが楽しかったのです。2年ほどこっそり覗いていたのですが、今年の3月にローカルサーバーがサービスを停止してしまいました。おじいさんたちはインスタやアメブロに移籍する術もなく、サービス停止とともに発信をやめてしまう人がほとんどで、鳥取のおじいさんたちの暮らしの供給が突然途絶えてしまいました。どうか合同会社御殿ラジオの力でこのローカルサーバーを復活させていただけないでしょうか。おじいさんたちの生活を覗き見し続けたいという完全なる私の私利私欲ですが、どうかご検討ください。ブログの消失でぽっかりと開いた心の穴を御殿ラジオが今は埋めてくれています。バジャさん、翔ちゃんさんの声がすごく癒しで、時にはニヤニヤして聞いています。生活に張りをくださり本当にありがとうございます。これからも応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどうやって見つけたんだろうね。ローカルサーバーが運営するブログって何なの。あ、でも地域交流か。
ね、でもプラスさ、それをどうしたらうちらの力でなんとか復活できるのか全くアイデアも思い浮かばないから。
だからこれを聞いてくださってる鳥取の地域交流のために開かれたローカルサーバーの運営している人が、鳥取の人って本当少ないんだよね。やっぱりさ、島根鳥取の人ってリスナーさんも少ないんだけど、いるけど少ないっぽいの。 1% とかしか出てこないか分かんないんだけどさ。
じゃあまずうちらがやるべきことは、うん、その辺のリスナーを増やすっていうこと。鳥取あたりで聞いてくれる人を今の100倍ぐらいにしたら、もしかしたら、あのブログのことって、そういえばサービス停止しちゃったねみたいな
のから、また新しくやるって、
そう、
また新規サーバー立ち上げるって
でなるかもね。
いやでもさ、こんなのがあるんだね。
いや本当に。あとこのすごい私カニさん信頼できるなって思ったのが、こういうちょっと面白いブログとかさ、ちょっと面白い何かってさ、瞬間的に消費されてみんなすごい楽しいって言うけど、すぐ飽きるじゃんこういうのって。
ツイッターとかでさ、バズったりとかして1回分だけすごいみんな見るみたいな感じのブログだよね、こういうのって。
ね、でみんなさ、もうすごいほっこりする、うん、もう一生見てられるみたいな言うけど、うん、誰も一生見ないじゃん。だけどこのカニさんは2年も覗き続けていたっていうのが、私カニさんすごい信頼できるなって思って。
確かに、もう多分さ、御殿ラジオのこともずっと聞いてくれる人だと思う。
そう、あ、なんか安心できる。うちらのこの配信サービスが何かね、大きな力によって ね、あのなくなったりしない限り聞き続けてくれるんだろうなって、
うん
っていうさ、
何が楽しいんだろうって思うけど、なんだろうね、分かる気がするようなしないようなだね。
多分私分かんないけど、うんうん、分かんないけど、私がやってることで似たようなことだと、
うんうん、
一切料理しないけど料理番組よく見てるじゃん、
うん、
なんかそれと近い匂いを感じるんだよね。
あ、自分に関係ない世界を知るってことか。
そう、自分に関係なく、かつ、うん、あのあまり抑揚がないコンテンツっていうさ。
確かに。確かにね。
昨日ね、あの、うん、ほら、私よく本読んでるんだけどさ、ストレスに対処するみたいな本を買ってきて読んでたの。
うん。
ね、そうしたら冒頭でね、 ラットにこんなストレスを与えたらラットがこういう反応をしてその胃潰瘍とかができて死にましたみたいな実験結果から始まったのね、その本。でも もうその文章がすごいストレスで、もう私その本読むのやめちゃってもうすごい辛いと思って、なんで私のストレスを対処するために罪のないラットが死ななきゃいけなかったんだろうって、もう私のせいでラットが死んだんだって思って、昨日夜すごい
辛くなって
そう。
でもそしたら翔ちゃん的にはこのおじいさんたちのブログの方が良かったってことじゃない？
そうなのだから、そういうコンテンツを求めてる人たちのが一定数いるっていうのは分かる。
これをずっと毎日あのインスタのいけすかな女とか見るんじゃなくて、本当にその鳥取のおじいさんたちのブログとかを毎日見てる方が副交感神経とかがさ、
あ、絶対いいと思う、
ね、働くよね、絶対癒されるじゃん、
なんか夜寝つきとかすごい良くなると思う、こっちの方が、ね、リスナーさんと一緒にうちらが成長をあと15年したらね、50% ぐらいのリスナーさんがね60代ぐらいになると思う、
確かに全員置いていくからね、
そう一緒に置いていけば、そうしたら、もううちらが作るコンテンツがこっち側に行けるんじゃないかっていうさ
自分たちがこっち側に行くのか、じゃあカニさんちょっと待っててもらうんだわ、
そう
20年くらい、
もしかしたらカニさんもあと20年御殿ラジオ聞いてたら、いつの間にかこっち側になってたっていう、自分が書いてるその時20年後さ、ブログなのかなんか多分インスタもわけわかんないけど、何か新しいもので発信してるのを、その時の30代ぐらいの人が、ああこういうのって癒されるっていう風に見るっていうさ。
でももしかしたら私たちがさ60代になった時はもっともっと高齢化が進んでて、90代100歳の人たちのじゃないと、もう私たちマウント取り合ってるかもしれないよ、このまま成長しちゃったら。
やだどうしよう
だって本当杖がどうとか、私の杖はみたいなね、
確かにね、なんとか一席できてますとか、ね、
そうとか老人ホームとかでもさ絶対マウント取るじゃん。
困ったね。そうしたらさ、逆に若い子がこういうほっこりコンテンツを作ってくれる時代が来るかもね。
かもね。
なんか年寄りってみんな一生マウント取ってて本当嫌みたいな。
でさ、なんか孫がこんなことしてくれたマウントとかもねあるよきっと。
確かに。
孫からのプレゼントマウントあるよ。
絶対あると思う。
うん。
で、もうその頃には多分ほら60代とかのもう高齢者しかインスタとかって使ってないから。
あ、そうだ。今のフェイスブックみたいになってんだよね。
そうなるからね。
うん、
私それこそ親とかがさこういう新しいことやりたいって言った時にね、すごい優しく教えるようにしてるんだけどさ、これなんでっていうのがね、私すごいもういつも思うのが、20年後とかに翔ちゃんってさまだテレパシー使えないから本当連絡取るのめんどくさいんだよねって若い子に言われるっていうのでいつも想像してるの。
あのね、最近ね YouTube でね高齢者の方がやるのが流行ってんだって。
そうだった
あ、そうだ、カニさん、あのね YouTuber でね本当にだから数十人しか見てないんだけど、こういう本当に60代80代のさ、私が見たのおばあさんなんだけど、やってるのよ、ほっこり系の YouTube。 何も起きないの。それ見たらいいよ。
ちょっと何にも起きてない YouTube 大事かもね。
大事。
私最近毎晩見てるあの ADHD について語ってくれる女の人の YouTube 見てんだけどさ、登録者数20人とかでさ、で
もすごい面白いの。
そう、本当にね、多分カニさんと同じでね、変なアンテナがあるんだと思う、私も。
でもそれ見つけるの逆に今難しいからね、だっておすすめに出てこないから、そういうのって。
あ、じゃあさちょっと、でもこういうのってなんか共有したらあれなのかな、どうなんだろうね。
共有はどうなんだろう ね褒めてるんだけど、だっていいよってみんなで見ようって言ってるんだけど、
でも選ぶは理由が登録者数が少ないっていうところだから、ちょっとなんかバカにしてる感じもあるよね。
そう、難しいね。
いや難しいね。でもじゃあどうしてもの人はちょっとこっそり何らかの手段で、
でもね今日私ねついさっきね DM でね、あのすごいの来たよ、言えないけどもうすっごい個人情報がすっごい載ってるやつだから絶対言えないんだけどおじさん、こんないけすかないのがうちのなんとかのなんとかでありましたって言ってね、絶対に言えないやつっていう、でもすごい面白かったから、すごいありがとうございましたって言って返しました。
そしたらじゃあこっそりカニさんにだけ共有するってのでどう？
あ、そうしましょう、そうしましょう、ね。今月のマイナス5点ラジオは、
はい、
まず1週目に 私が経験したいけすかない結婚相談所の話をしております。
すごいね、本当にあれはね不思議、本当にね、なんかみんな分かってるはずなのに、うん、みんなそこで同じ地獄に向かうっていうのがね、すごく不思議だなっていうふうに思いました、
うん、いいよね、うん、素敵だよね、うん。そして2週目は大人気妄想トレインです、はい、今回は田園都市線の池尻大橋、三軒茶屋、そして溝の口の3つの駅の女と、はい、そして友情について妄想しております、
はい、今回もね本当に、うん、本当にね聞いてほしいっていう思いと、うん、本当になんかこんなものを放送してっていう、もう誰かにすごく怒られるんじゃないかっていう思いがね
そうだからちょっと今回ね、池尻の女だけ、うん、一番怒られそうなんだけど池尻の女だけいや溝の口も怒られるね、
怒られ、
三茶も怒られるね、全部怒られるね、
三茶の方が怒られる気がする。
池尻の女聞いてないからね。
そう、池尻の女絶対に聞いてない自信があるから、うん、この御殿ラジオ、うん、
じゃあ池尻の女だけ今回お聞きいただいて、はい、あ、もっと知りたいな、もっと聞きたいなと思った方はぜひねマイナス5点ラジオ聞いていただければと思います、はい。
で最後、なんと以前バズジャポンに出てもらった、あの私が前働いてたゲーバーのママ、はい、京介さんがまたゲストとして、うん、はい、出ていただけるということで、はい、バジャさんと京介さんの、
そう、
前ねバジャジャポンで放送した時にもっと聞きたいっていうお声が結構いただいてて、
そう、すごい ね、みんななんか何回も聞きましたって言って、なんかすごいママがいい話してたんだけど、うん、あれそんないい話してるのみたいな、お客さんもねそんな感じだったの、え、なんかママいい話しちゃってないみたいな、大丈夫みたいな、どうしたのみたいな感じだったから、からやっぱさ何万人に聞かれると思ったらやっぱそうなるじゃんママも。
いや普通なるよ、うちらの普通じゃないだけだから、ね、
そう、だから有料配信っていう狭いコミュニティにした時にママがどう話すかなって、だからママ何でも話してっていうことで話をねしてきますんで、
よりし素に迫れるかもしれないですね、楽しみですね。
なんでそちらを2本お届けいたしますので、はい、もしご興味ある方は5点クラブ.com へ、はい、
ぜひよろしくお願いいたします。じゃあちょっとだけ池尻大橋のところをお聞きください。
今回の妄想トレインは田園都市線です。池尻大橋と三軒茶屋と溝の口を話していきたいと思います。はい、しょっちゃんまずさ、池尻大橋めっちゃ嫌いじゃん。
うん、
なんでなんでな私もねそんな好きじゃないよ、好きじゃないけど、うんうん、なんでなんての聞きたいなっていう、
これちょっとでも有料だから言いますけど、
うん、
昔高級ブランドのお店で働いてたんですよ、うん、その時の店長、うん、まあ男で後々知ったんだけどね、うん、その人もゲイだったの、でもその時は知らなかったの、
うん、ほうほう。
でその時、まあもし知ってたらもうちょっと仲良くなれたかもしれないけど、まあそんなに仲が良くなかったんですよ、
うん、
でなんかさ腹立つのがさ、まあ、悔しいんだけどね、悔しいんだけどさ、なんかスタイルも良くてね、顔も整ってて、
わかる、
ね、いるじゃん、池
尻ってさ、そういう人しか住んじゃいけない感じあるよね。
そうなの
しょうちゃんのその人って、うん、後から住んだ人でしょ、うん、池尻選んで住んだ人だよね。
そうい
や結構池尻ってさ、意外とあれそんな気取った街じゃなくないみたいな雰囲気あるじゃん。
そう、
降りてみると、
ただね住んでる人たちがね、
う
ん、
そうだって立地がいいからね、まずね。
そうなんだよね、
うん、
なんかね芸能人で言うと西島秀俊さんだっけ、
うん、
みたいな、
うん、
ああいう感じのね人で、
うん、
で、まあ、その人がね池尻大橋に住んでらっしゃって、
うん、
もう今までもいろんなブランドのお店で店長やっててっていうようなキャリアの仕方で、見た目もいいしお仕事もできるしっていう方が住んでたっていうのが理由なので、もう完全に私の妬みですね、
偏見ですね、
はい。
でさ、そのさ、じゃあ、うん、そういう、ま、都会の洗練された人が、
うんうん、
どこ住んでるんですかって聞かれた時に、
うん、
答えて一番しっくりくるのってさ、やっぱさ、うん、池尻とさ、
そう、
あと代々木公園とか代々木上原じゃない？
そうなの代々木上原あたりの住人と池尻の住人って、うん、見た目のビジュアル的にはすごく近しいものがあるんだけど、うん、池尻の方がもうちょっとこう、うん、アピールが少ないというか、
わかる
ね。
あのね、私ね、こんな、うん、誰もいないの、誰も自分から選んで池尻に住みましたって女見たことないの、
うんうんうんうん、
だけどやっぱね、池尻を選ぶ女ってね、なんかね、私が住んでるの池尻くらいじゃないとみんな納得しないでしょって感じない？
そう、かつ、うん、でもそれをね、なんかわかんないけど、うん、そんなにアピールもしないの、うん、なんかアピール
池尻住んでるアピールね。
そうで、いろんなことアピールできるはずじゃん、その女も、うん、池尻済みの女ってさ、うん、多分顔もスタイルも整ってるし、うん、ちゃんといい仕事してるし、お給料もいっぱいもらってるだろうから、
うん、なんか当たり前に住んでんの、当たり前に池尻に住んでんの。
そ
うなの、
それがね、それがね、またね、腹が立つの。
なんかさ、あのさ、住所見て知るって感じじゃない？あの、その人は別に何も言ってないの、池尻に住んでるとか別にアピールするほどのことでもないから言ってこないんだけど、何かで住所を聞いた時に、あ、池尻なんだって思うっていうさ、
やっぱりね、代々木上原とかの人ってね、うん、アピールしちゃうんだよ、うん、
そう、あのね、だからカフェとかで、うん、あの自転車で、それこそチャリで来たみたいなさ、しかもおしゃれなチャリでね、チャリで来ましたみたいなんで、インスタに上げちゃうの、代々木上原っていっぱいさ、そういうカフェあるじゃん、ね、
で上げちゃうじゃん、
そう、近くに住んでんだって、うん、
そう、上げないんだよね、それがね、なんかね、また腹が立つんだよね。
わかる、池尻の人って別にさ、うん、チャリでカフェとか行く人たちじゃないんだよね。
そう、そもそもね、そもそも ね、
いや知らないよ、一人もそんな人知らないんだけど。そうなの、でも絶対にそうなの。でさ、仕事はさ、うん、もうさ、そのまま半蔵門線で行けるじゃん、うん、だから青山一丁目とかなの。
あ、
絶対そうじゃない、仕事先青山一丁目じゃない、青山一丁目と池尻の間しか行動しないの。
わかる、わかる、
絶対そうでしょ。いやさ、なんかこれも偏見だよ、あの服装はね、あのジャケットを肩にかけてるだけなの、うん、着てない、袖通してないの。だって別にあのもうタクシーとかで移動してるし、まあ、電車もねすぐだから、そんな袖通す必要ないの、寒いとか暑いとかもないの。
あのね、あれほんと不思議なのがさ、うん、私がねジャケット肩、うん、ちゃんとね袖腕を通さないと、うん、ジャケット落ちちゃうんだけどさ、うん、池尻の人たちってね、
そう、
肩にかけてるだけで落ちないんだよね。本当にさ、
なんで池尻の人たち肩から落ちないの？
そうなの。だからね、もうね、どこ切り取ってもね、あの全部のポイントで負けてるから、
あのね、どうしてもね、池尻の人たちね、もう肩かけるデザインのジャケット買ってるわ、うん、だってそれでさ、なんかさ、ちゃんと成立するようになってんだもん。なんかちょっと角張ってる感じでさ、オーバーサイズなんだけど、なんかダボダボとかじゃなくて、もう肩かけるよっていうジャケット持ってるわ。
そういうことね、だからか、ね、それ私その存在を知らなかったからさ、普通のジャケットで真似したらさ、
そんなジャケットあるかもしれないんだよ。だけどもそんくらい肩にかけでね、女はね、あのボブなの、うん、で、うん、金髪か真っ黒かなの、うん、どっちかなんだよ。
わかる、わかる。
で全員ね、ボリューム少なめのボブで、うん、全員なんかテカテカにオイル塗ってて、うん、でまた大きいピアスしてんの、あれ誰だっけ、大きいピアスした街あったよね。どこの駅だっけ、
あの恵比寿とかでしょ、
中目黒だ、
あ、そう、中目黒だ。でもね、あれなのよ、洗練され具合が違うの。
わかる
ね、
わかんの、
わかるでしょ。
わかんの。知らないよ、誰もそんな女知らないんだけど、わかるの、
わかるでしょ。
で今回さ、うん、その女の友情っていうのを話したいんだけど、
うん、池尻のね、うん、多分だけど池尻の女って池尻クラスの女としか仲良くもうなれない、う
ん、あのさ、池尻の女ってさ、格、うん、少なそうじゃない？
あ、わかる。下手するとね、テレビ台とかないよ。だから壁にかかってるか床に置いてるかっていうさ、
うん、でもソファーと雑誌が透けてるやつ、雑誌が透けて
なんか
外国のだからシャネル、ディオールとかが積み重なってるのが見える、なんかテーブルにね、お茶置けますくらいな感じ、うん、もうそれ以外は多分リビングにはないと思う。
わかる。 多分ね友達とかも同じ美意識だったりとか、うん、同じ価値観、うん、であとね、うん、私池尻の女のお友達を選ぶ基準として、うん、やっぱりねさっきも言った必要以上に SNS で私生活を発信してないっていうのが
わかる、
ね、すごいプライバシーとか気をつけてそうじゃん、うん、
あとさなんかさ自然と集まっちゃった感じない？
あ、わかる。
その青山ら辺で働いてて、うん、でそういうさSNS とか発信しない女たちの肩かけてる女たちのグループが自然と池尻に集まっちゃったみたいな、なんかその池尻にみんな住んでた方が楽だよね、タクシーで帰る時も一緒だしって感じがする。でも家には集まんなそうじゃない？
わかる。絶対どの友達の家も行ったことなさそう。
そうだけどさ全員綺麗でさ家具少ないの。
そうなの。
でね、あの服はねめちゃくちゃ持ってるんだけど、うん、なんかそういうさ収納できるさ、うん、あるじゃん今レンタルクローゼットみたいな、そういうところに季節ごとに保管してそう。
だすっごいちゃんとしてそうだよね。
そう
服のメンテナンスとかもさ、
もうどうしよう私池尻に住んでやろうかな、もう壊してやろうかな。その生態をもうちゃんとしてる生態を壊してさ、このマンションに一人だけすごいものをいっぱい持ってる人いるみたいな。
多分だけどね住民票とかが受け付けてもらえないとかさ、
池尻だと
そう何らかのね多分ブロックがかかるんだと思うよ池尻は。
もう私も絶対住めなさそうな気はしてるわ、
うん、もうその本当にねこの SNS で発信しないっていうのがねすごいキーワードな気がする。
わかる。なんでだろうね。別にでもさ、ね、パパ活してるとか何かやましいことがあるわけじゃないの、うん、
ないないないない、
うん、
ちゃんと自分で働いて自分で稼いでるから、うんうん、あとやっぱりね多分だけどメディアとかに、うん、芸能人とかじゃなくてもねメディアとかに、うん出る機会が多いから、うん、変にプライベートを出したくない。
わかるわかる。でさ出るときはさもう雑誌の特集なんだよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
だからその素敵な家具とかももう全員知ってんの、うん、あの人あの素敵な家具の家に住んでる人だよねって知ってんの。でも SNS には載っけないの。
そうだよ。だって SNS に載せるのってさ、うん、誰かに注目されたいからじゃん、うん、そうやって見てほしいから載せるわけじゃん。でも
う
もう雑誌とかのマスメディアが載せちゃうから池尻の女のことは。だからもうわざわざ SNS で自分で載せる必要がないっていう。
そうなの。
すっごいちょっと真相にたどり着いちゃったね。今鳥肌立っちゃった。池尻のこと全部わかっちゃった。
わかっちゃったね。私やっぱ池尻はねちょっと今引っ越し考えてますけど池尻は外しておきます ね、 ね
ちょっと池尻ねやめとこうね、う
ん。でさちょっとさこれはさ今回恋愛の話はしてないんだけどさ、池尻の女の恋愛ってさ、うん、もうなんか池おじとかと付き合ってそうじゃない？何にも喋んないような。
そうだってさもうあのね同世代の男の話って、うん無理だよね、多分池尻の女つまんなく思っちゃうから。そう
だからバツイチのもう落ち着いてる経営者だな、
うん、うん、そりゃそうだよ。
なんか尊敬できないと好きになれないから、
うん、池尻の女は ね、
ね
あの年収とかそういうので全然なびかないから、
ねうん、そうでそのカップルで雑誌乗るんだよ。
ああそうね乗ってるね乗ってるね
乗ってるよね乗ってたよね見たことないけどね、
うん、うんうん。でもなんかのあのおなんていうのだ男の方は男の方メインで乗れるし、うんうん、女の方は女の方メインで乗れるし。
そう
ねほん本当にね。
でねあの外食行くとしても、うん、あの庶民がさ駅からすぐとかで行けないさ、うん、もうすっごい住宅街なの、うん、だから池尻の人しか行けないようなところで食べてんの。
そうあのほら、ね、看板も出てないからさうちは分かんないからさたどり着けないとこで飯食ってるし、
う
ん、
そう
あのなんならもう本当にすぐそこにご飯屋さん山ほどあるけど多分家でウーバー食ってるから、
うん、そうだよ。じゃあ次は三茶です。三茶もまたさ、御殿祭りのライブ映像を販売することになりました。わー
わーすごい。もうね、
ね
ものすごい数のあの映像化希望しますっていうね、
うん、そう、
本当にあのお電話が鳴りやまない時代だった
まだ電話なんだ
そう
ファックスと電話がね鳴りやまないね。
そうだからでもうちの紙がなくなっちゃったからさ、うん、ちょっとこれはもう映像化しないとっていうので
そうでね、本当はね、私ね、問い合わせも結構来てたの、 DM とかで、うん、あの地方で参加できないんですけど映像化してもらえませんかってすごい来てたんだけど、うんうん、やっぱりさ、プロに頼むとお金がすごいかかるじゃん。私たちそんなね予算がなくて、結構他にね会場とか会場代とかに使っちゃったりとか CD 作ったりとかに使っちゃったかなくって、ね、だからもうほんと自分の iPad と iPhone で、だから2台体制、私の個人所有の iPhone と iPad でも固定で撮るレベルで、まあ、出せるそうなレベルだったら販売するかもしれませんって返してたのね。あの道端さんが私の友達に頼みますって言ってくれて、で、そんなそんな、なんか私たちトークするだけだからって言ってね、その映像化って言ってもね、顔もさちゃんと出してるわけじゃないし、うんうん、道端さんはね出してくれたけど、うん、翔ちゃんもメガネくらいか、
そうねそうね、
うん、でもそんなにって言ってたんだけど、なんかねもうすごいいいの作ってくれたんだよね。
そうなんですよ、会場 ね、 ね、 来てくださってた方は ね、 ね、あの分かると思うけど、なんかあれ、この今日モデルみたいな人がうろうろしてるけど、この人は何だろうっていう人がね。
そう、私初めてさ、もうその入り時間に行って会った時にさ、うん、ってなんか謝ったのね、まず最初に、うん、あの、うん、ごめんなさいって、あのいつもね素敵なライブ映像撮ってると思うんですけど、うん、あの今日の私たちのってそういうんじゃないんですって、本当にあのくだらないトークがメインで、もうライブって言っても歌うのは本当に3分くらいでみたいな、本当になんか申し訳ないみたいな、もう道端さんなんでこんな人にって思って、なんかね、うん、どう思われるかって思いながらさ、うん、いたんだけどさ、いや御殿の城リスナーですって言われて、
ね、あ、じゃあいいやっていうね。
そう、え、こんな人が聞いてんのって思ったけど、こんなキラキラしてる人が ね、
ね、
うん、
そんなこんなで、あのすごく素晴らしい作品に仕上がっておりますので、
うん、愛を感じたよね。
わかる、
御殿の城愛を
わかる、
うん、
多分何にも知らないプロの、なんていうの、
うん、
何にも知らない人に頼むよりよっぽどこう壺を抑えて作ってくれてるね、
うん、そう、だって歌詞とかも全部さ、
そうそうそうそう、すごいよね、
ね、書いてくれてたし、
なのでこれは販売できるっていう風にね、
そうそうそうそうそう、クオリティがねいいから、うん、
ということで販売をすることになりました。
イエーイ。
もう直近なんですけど8月8日12時から、うん、
夜中の12時ね、はい、だから今日8月7日だからもう数時間後ですよあの今日聞いてくれてる人はあの数時間後です。
もうね、毎回告知がギリギリっていうね
もう、あ、そうなんだって知ってさ、え、もう見れるんだっていうね
本当にね、ブルーレイとかにして皆さんにお送りしたかったんだけどね、
なんかね、そういう自意識がね、2日くらい私たち生まれて、すごい業者とか調べたんだけど、
ね、すっごい業者調べたよね、2人でね、そう、
そう、あと配送方法とかね、そう、調べたんだけどね、
いろんなあれがね、ちょっとね、ダメで、なので、うん、データを YouTube でご覧いただけるようにいたします。なので、ご購入いただいた方にはメールが届きます。そのメールに YouTube への限定リンクが記載されておりますので、そこから YouTube に飛んでいただくと見れるっていうシステムになりますので、本当にあのちょっと難しいことわかんないとか、有料配信とかちょっとよくわかりませんとか、あとはもうそういうのちょっと苦手なんですっていう方でも、
うん、
ほぼ大丈夫なようになっておりますので、
ただね、メールが届かない人っていうのが一定数いらっしゃるんですけど、
そうなんですよ、
メール拒否にしてるとかね、
そう、容量がメールボックスの受信がもうできませんっていう方だったりとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうあのいろいろなパターンがあるんですけど、うん、唯一こちらからね、ちょっとあのご注意くださいっていう風に言える点として、ご購入いただくときのメールアドレスをまず間違えないっていうところ
あの、そうだね、
でもね、あのこれ結構同じアドレスアットマークヤフーと Gmail どっちも持ってたりとか、
ああ
、あと例えばアットマークドコモのアドレスを入れようと思ったらアットマーク Gmail にしちゃったりとか、
あ、
意外とあるんですよ、メールアドレス間違えちゃうっていうのが。だからまずこれ1個ご注意いただきたいのと、もう1点、ストアでお求めいただくときにメールアドレスを入力していただく下にニュースとオファーをメールで受け取るっていうチェック項目があるんですね、
うん、
これは最初からチェックがされています。ただ、はい、これをあえて外しちゃうとこれもまたメールが届かなくなっちゃうので、
あ、
そうなんですよ。なのでこの2点ちょっとご注意いただければなと思います。今回頑張りましたね、いろいろな、ね、方のご協力いただいて、本当だったらね、うん、もっとすごくいっぱいカメラマンの方とか編集とかお金お支払いしなきゃいけないんですけど、うんうんうん、皆さんね、御殿ラジオへの愛を持って非常に抑えていただいたということで、うんうん、なんと今回3000円で販売ができることになりました。
ライブに来てくださった方にはメールをお送りしますので、半額で見れるクーポンをお送りしますので、はい、ぜひお使いください、
はい、
そして御殿クラブ会員の皆様には10% オフのクーポンをお送りいたします、
はい、
ライブも参加してるしクラブ会員だよっていう方もね多くいらっしゃると思うんですけど、その方はもちろんね 50% オフの方をお使いください、
はい、
1枚しか使えないのでね。
お求めは御殿クラブ .com にアクセスしていただくとすぐに分かるようになっております。
でなんで8月8日まで販売しなかったかっていうのが理由があって、まあ、末広がりとかね、はい、縁起がいいとかもあるんですけど、はいはいはい、なんと8月8日翔ちゃんの誕生日です。おめでとうございます。
ありがとうございます。なのであと数時間後で誕生日を迎えるんですけれども、なので、うん、あの皆さんが、私今年は皆さんがこれをお求めいただいたっていうのが私の誕生日プレゼントというふうにあの考えておりますので、はい、ぜひね、あの30運歳の門出を皆さんお祝いいただければと思います。
そうですね、あの翔ちゃんへのお誕生日おめでとうの気持ちも込めて、はい、あの皆さん見ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いい作品にね映像してもらって、道端さんもすごい感激してて、
私最後ちょっと泣いちゃったもん、うん、あのエンドロールみたいなとこ。
あ、そっか、あのライブの時も泣いたけどエンドロールでも泣いたね。
そう、うんうん、ライブの時私が泣いたって話したんだっけ。もう
してない。
あ、大変。じゃあちょっとぜひこの辺はあのまだ ね、ご覧になられてない方はぜひ。
翔ちゃん泣いたのどうしてっていうね。
ね。ぜひご覧いただければと思います、うん。
撮影してくださったマイケルさん、もう本当にライブに来てくださってた方の中ではすごいもう人気で、写真撮ってくださいとかツイッターでフォローしましたとかね、人気なんですけど、今後御殿ラジオのまた映像とかでも協力していただきたいなっていうので、うん、まあ、今中村さんとかオムライスさんとかね、うん、いろいろ協力してもらってる御殿ファミリーの方がいるんですけど、うん、マイケルさんもね、はい、御殿ファミリーに入ってくださるということで、まあ、それをね記念もあって、
はい、
今週7日からの週に、
はい、
マイケルさんがポッドキャストもやられておりまして、3コール以内で出てちょうだい関西芸の通話記録という番組があるんですけど、
はい、
そちらに私たち御殿ラジオが2回今週ゲストに出ているのと、道端どこかさんも1回出ています。そしてバジャジャポンにもお二人に出ていただきました。マイケルさんとエリカさんお二人に出ていただいて、そしてもともとね道端さんとマイケルさんがお友達なので、道端どこかの迷い道の方にはマイケルさんが出演していただくっていう、もうね、
もう
コラボウィーク、またね、あのね、感謝ウィーク、
あの供給が過剰な週に、ね、なっておりますね。
確かに毎日聞かないといけないっていう、
定期的にやるね。なんか最近なんかいろんなのが重なっちゃって、うん、すごく供給が多いっていうね。
そうで、マイケルさんすごいさ、あの素敵な、ね、モデルさんなんですけど、うん、ポッドキャストだと全然キャラが違って、
うんうん、
あのすごい面白いので、うん、ぜひフォローして、ね、ぜひそちらも聞いていただきたいなと思います、はい。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。またね。